まあ、この度はですね、お招きを受けて週末3日間ですね、ここ天沼教会で共に過ごせますことを感謝しております。まあ、今回ですね、まあ、3回にわたるその、まあ、講演の題をですね、まあ、生きる希望と喜びをということにしていました。まあ、今日はですね、まあ、最初に死という問題をですね、取り上げてみたいと思います。それで題としてはですね、死の影の谷を歩むとも。まあ、しばらく前ですけど、まあ、皆さんも読まれたかもしれませんけれども、こういう本が出てました。死ぬまで1週間、あなたならどうする。皆さんだったらどうしますか。死ぬまで1週間、あなたならどうする。まあ、たまたま行った書店で見つけましてですね、それで私もですね、それをちょっと手に取って読んで買ってみたわけです。1週間の命ならば我々は一体何をしたいのか。まあ、そこにはですね、11歳から84歳までの、まあ、全国から寄せられた回答がそこにまとめられていました。いろんな方の意見が載ってました。死ぬまで1週間の命、何をしたいのか、こういうことが書いてありました。会社の上司をこき使う。一日中ケーキを食べる。死ぬんだから太ってもいいさ。16歳女子学生。8日目が生きられるように努力する。31歳男性会社員。ある人はこう書いてました。小学校5、6年の先生に復習する。理科のテストで100点取ったらカンニングしたと思い、もう一度同じテストをやらされ、その後のテストの時みんなより机を離されたんです。私はその先生が憎いです。27歳女性。ぐうたらクリスチャンの私はあまり行かなかった教会へ行き、27年間の人生を全て懺悔して、最後のパワーで一世一代の名画を仕上げる。遺言には一言、みんなありがとう。私は子供2人と1週間遊びます。2泊3日で旅行に行き、遊園地に行き、楽しく過ごします。私がなぜ死ぬのか子供たちに語り、人間がいつか死ぬということを伝えたいです。1週間で何年も一緒に過ごしたと思うくらい楽しく、そして死の悲しさを生きている人間に教えてあげたいのです。これは23歳の主婦の方が書いていました。まあ、私たちは死というものを考えるときに、死というものに照らして私たちが見るときに、本当に大切なものは一体何なのか、大切なものとそうではないもの、そういうものがはっきりとですね、私たちに見えてくる。死に照らしてみるときに、その人の人生の価値観、その人によって最も大切なものが見えてくるわけです。私の人生が死によって限定されていることを知るときに、今度は逆に生きていることの大切さ、尊さ、そういうものがですね、私たちに見えてくるわけです。まあ、フィリップ・アリエスというですね、フランスの歴史学者がいます。まあ、彼はですね、中世社会をテーマとする研究者であるわけですけれども、彼の代表的な本の中にこういう本があります。死に対する西欧の態度、中世から現代まで。まあ、日本語訳もですね、美数書房から出てます。死と歴史という題で出ているわけです。それぞれの時代にあって人々が死にどういう態度で接してきたのか、それがまとめられているわけです。彼はこう書いてます。長い歴史の中で死は日常的な出来事であり社会の公的儀式でもありました。何よりも死においては死にゆく人が主人公でした。死にゆく人が死の近いのを感じ、家族友人たちを呼び集め別れの時を持ちました。人々が集まると死にゆく人は皆に人生の心残りを語り、許しを請い、自分の犯した過ちの償いを指示、遺族への神の守りを祈り、皆の前で遺言をしました。人々は死者の周りに集まり、死者と共にその死の過程を生きたのでした。まあ、彼はですね、長い歴史の中はこういうような死があった。ところが それがですね、20世紀になると変わってしまうというふうに彼は言うわけです。彼は20世紀の死をタブー視された死というふうに呼んでいます。彼は20世紀の死をこういうふうに言っています。人はもはや我が家で家族に囲まれて死んでいくのではなく、病院で、しかも一人で死んでいくのです。病院での死はケアの中止、すなわち医師と病院のチームの決定による技術上の現象にすぎません。今日、死の主導権は家族や死にゆく本人から取り去られ、医師と病院の医療チームのものとなっているのです。まあ、図で表すと大体こういうふうになると思うんですね。死とは一体何なのかということは、伝統的な死というのは日常的な出来事であり、慣れ親しんだ死であった。ところが20世紀になるとこれが変わってしまう。死というのは恥ずべきもの、禁忌、タブーとなってしまう。死の場所は自宅から病院に移ってしまう。死の主人公は死にゆく人から医療者に変わる。死の環境は家族や友人に囲まれた死から病院での孤独な死に変わっていく。最後の時は、今までは自然な過程の最後であったのが、今度は医療行為の停止というものがですね、その人の死になっていく。臨死の自覚、それは本人が死を自覚し、そしてその本人の周りにみんなが集まって最後を過ごすのが、今度は20世紀の死というのは本人に知らさない。これは日本でもそうでしたし、欧米でもそうだったわけです。がんなんかを告知しない、本人に隠してしまう。20世紀の死というのは隠されたし、恥ずべきものタブーとなってしまったわけです。ホスピス緩和ケア運動っていうのはですね、こういう20世紀の死、タブー視された死に対しての挑戦でもあったわけです。それはこういうような20世紀のこういう死から本当の伝統的な死、それへの回帰運動であったということも言えると思うんですね。彼はですね、こういう本も書いてます。まあ、日本語訳ではですね、死を前にした人間っていうですね、訳で出ていますけれども、彼はこういうわけです。アメリカ合衆国では数年前から死に対する態度が全く逆転する事態が生じた。この事態に一人の女性が重要な役割を果たしたのである。まあ、これは1977年の時点で、この数年前というですから、まあ、1960年代の後半から70年代にかけて事態が大きく変わるようなですね、ことが起こった。それは何だったのか。この人物こそエリザベス・キュブラー・ロスであり、1969年に出版された彼女の優れた書物 On Death and Dying は、アメリカとイギリスにおいて多大な衝撃を与え、100万部以上も販売されたのである。まあ、フィリップ・アリスはこのようにですね、アメリカ合衆国で起こった劇的なですね、現象、これをこう紹介しているわけです。それはですね、このエリザベス・キブラー・ロスによる出版 On Death and Dying、 死と死ぬということ、まあ、日本語訳では死ぬ瞬間というですね、まあ、言葉で訳されました。まあ、彼女はですね、500人以上の臨死者とのインタビューに基づいたですね、この書物を作ったわけです。まあ、有名なですね、死に至る5段階説なんかをですね、まあ、彼女はこの本の中で提起したわけです。そしてですね、彼女はこの本の中でですね、その死と向き合う医療ということをですね、彼女はですね、強調したわけです。まあ、私がですね、まあ、医学部に入って2年生の時にですね、初めてこの本を読んだわけです。まあ、それは2年生の時に精神医学序論の指定課題の教科書がありました。それで初めてですね、これを読んだ時に、まあ、非常な衝撃を受けました。まあ、この本のですね、副題は、死にゆく人が医師、看護師、牧師、家族に教えてくれること。医学教育というもの、あるいは当時の医療というものは、死と向き合っていない、死から避けるようなですね、医療であったわけです。で、彼女が言ったのは、死と向き合う医療。で、彼女は言うわけです。ほとんどの医師は、延命術は学んでいるが、生命のいいこと、意義を説くことを学んでいない。まあ、このですね、エリザベス・キュベラ・ロスの 考え方、これは急速にですね、医学界にも浸透していきました。1979年ですね、米国の医師会の雑誌ジャマーというのにですね、その3月号にこういうですね、論文が出たわけです。がん患者への告知に対する医師の態度の変化。20世紀のですね、がんを隠す文化があったわけですけれども、彼女の大きな働きによりどういうふうに変わったのか。1961年、がんを告知する米国の医師は 82% だ。12% だった。告知しないのは 88%。ところが1970年代に大きく変わりました。ほとんどの医師ががんの告知をするようになった。私は米国留学したのはちょうど1970年代でした。本当に1970年代は米国においてもがん告知に対する考え方が急速に変わった時代であったわけです。ホスピス緩和医療においてですね、2人の偉大な指導者がいます。この偉大な指導者は2人とも女性医師でした。女医さんであったわけですね。片方はシシリー・ソンダーズといういわゆる世界で初めて近代的な意味における現代的な意味におけるホスピスを作った人です。太平洋を挟んで片やロンドン片やシカゴでですね、この2人のホスピス運動の先駆者たちが大きな働きを成していきました。そのシシリー・ソンダーズという方はですね、これがセント・クリストファー・ホスピスというロンドン郊外に、彼女は1967年開設しました。これは現代ホスピスの誕生の時でもあったわけです。私自身はですね、1980年の11月に日本に帰国いたしました。それからですね、神戸アドミニスト病院に勤務したわけです。ただ米国においてですね、100% がんを告知していた世界から告知しない世界に帰った時に、私は非常な戸惑いを覚えました。がんということは絶対言っちゃいけないですね、口を裂いても言えない、そういう社会ですね。その中でどうやってですね、がん患者に我々は向き合っていったらいいのか、それを考えさせられました。がんをですね、告知しない当時の社会においてはですね、周りはがんを隠す。周りががんを隠しているのが分かると、がん患者はどうしますか？知らぬふりをするわけです。周りが隠しているって分かっているから、それについても聞きもしない。だから患者さんが何も聞かないから、周りは本人は知らないというふうに思っている。患者さんも、あるいは医療者も家族もみんながんを知っているのに、患者さんとはがんとの話は一切しない。その中で起こってきた問題はどういうことですか？それは患者さんの孤独ということであったわけです。私のですね、病院にはではですね、1992年6月ホスピス病棟を開設いたしました。兵庫県では初めて、関西ではですね、淀川キリスト教病院に次いで2番目でありました。しかし開設してみたものの、非常なですね、いろんな障壁にぶつかりました。当時の新聞はですね、私たちのですね、ホスピス緩和医療ができた、社会ではですね、いろいろ取り上げてくれました。マスコミはですね、好意的にこれを捉えてくれたんですけれども、医療界は非常に冷たいものであったわけです。当時はですね、まだまだがん告知はしなかった。そしてですね、大学病院、市民病院など指導的な立場にいるお医者さんたちはがん告知に対しては反対であったわけです。興味をその中で示してくれたのは若手医師や学生たちでした。医療界、一般市民のホスピスへの偏見、ホスピスは死ぬところである、何もしてくれないところ、家族あるいは患者さんたちは必死の思いでホスピスにやってきたわけです。当時もですね、私一回大阪のですね、大学のですね、に招かれてがん告知についてですね、講演しようというので講演しました。ある外科教室のですね、医局員を前にしてやったわけです。そしてですね、その告知に対その話が終わって告知に対する質問が出てきました。で、告知というものをですね、どういう意義があるかを説明した。だから最後にですね、教授が立ち上がってこう言ったんですね。 私は告知に反対である。言った途端に会場はシーンとなってしまって、それで議論はストップしてしまった。まあそういうようなですね、非常にまだまだですね、当時はがん告知をしない時代であったわけです。ところが、がん告知において衝撃的な出来事が1993年9月6日に起こるわけです。皆さん覚えてますか？何が起こったのか。1993年9月6日。これ言うと皆さんですね、思い出すと思います。皆さんもテレビでご覧になったと思うんです。まあ、この出来事がですね、まあ、がん告知に対して多大な影響を与えました。これを見ればすぐ分かりますよね。当時の人気テレビアナウンサーであった逸見正孝さん、彼がですねテレビの前で自分が胃がんであることをですね、まあ公表しました。私の先頭宣言ですと言ったわけです。彼はこう言ってました。本当のことを申し上げます。私が今侵されている病気の名前、病名はがんです。まあ、それは非常な反響を呼んだわけです。しかし彼はですね、この会見から3ヶ月半後の1993年のクリスマスの日でした。彼は胃がんのために亡くなった。去年48歳でした。しかしこれはですね、非常な大きな衝撃を日本社会に与えたわけです。この逸見さんの会見を受けてマスコミはついついと日本における末期がん医療の問題点を提起しました。特に末期のがんの人に対するがん治療、抗がん剤を使うことの問題、そして特にあと告知の問題を取り上げました。そしてマスコミは一斉にですね、取材を始めたわけです。まあ、私の病院にも毎日新聞や朝日新聞のですね、その取材があってですね、まあ、そのいろいろとですね、そこでですね、私たちの意見を言う機会もありました。まあ、毎日新聞はですね、この会見からですね、受けてですね、11月1日にまあ、取材を行った後のですね、その結果を発表したわけです。告知廃止は 26% 止まりである。まあ、この告知廃止もですね、必ず告知するんじゃなくて告知してもいいということを考えているのが 26% であるということをですね、この取材の結果、毎日新聞が取り上げたわけです。そしてですね、毎日新聞はですね、まあ、こういうふうにですね、何が裁量、悩む医師、そしてケースバイケースですね。まあ、今の安倍首相のお父さんのですね、まあ、例もですね、ここで紹介しました。まあ、実はですね、この11月1日の前の日、10月31日に毎日新聞から電話がかかってきました。先生の写真使わせてほしいんだけどいいか。まあ、別に断る理由はなかったので、まあ、承諾したわけです。11月1日、どんな写真が出てくるかと思って、まあ、興味深く開けてみたんですね。そしたらこれが私の写真だと、まあ、いうことでした。誰か分かんないようなですね、写真でしたけれども、まあそういうこともありました。まあ、しかしですね、まあそのがん告知の扉の中でもですね、まあ我々アドベンチスト病院ではどういうですね、告知の仕方をしているのかということをですね、まあこのシリーズの中でも取り上げてくれたわけです。それからですね、あとですね、まあ、これはがん告知の扉も連載でずっとやってですね、日本社会にがん告知というものをですね、真剣に考えるべきではないかと、まあ、いうようなですね、まあ、提案をしてくれたわけです。まあ、その次の年の1月からはですね、朝日新聞がですね、まあ、私のホスピスをですね、取材した、それをですね、15回にわたってですね、まあ、私たちのホスピスの紹介をしてくれました。題は死を生きるということでですね、まあ、ホスピスというのは一体どういうことなのか、一体何をやっているのかですね、まあ、最初の日はホスピス24時間、まあ、彼らはですね、泊まり込んでずっと24時間の取材をしてですね、それを書いたわけです。当時はなかなかホスピスをですね、志す医者はいなかった。まあ、その中でですね、まあ、私自身がどうやってホスピスに関わるようになったのか、そして今はどういう働きをしているかと、まあ、いうことをですね、まあ、紹介してくれました。まあ、当時ですね、本当にホスピスをやる人が非常に少なかった。まあ、朝日新聞はですね、また夕刊でですね、この10回にわたってですね、まあ、仕上げの時ということで、まあ、私自身10回の連載を頼まれて、それに対する一般の読者の反響を一緒にしながらです ですね、まあ、ここでそのいわゆる医者と一般市民との、まあ、会話といいますか対話というか、まあ、そういうものをですね、まあ、がなされたわけです、まあ、新聞の2面をですね使ってなされた。で、まあ、私に10回を書きながらですね、まあ、社会に対してがん告知について提案をしたわけです。しかし当時もですね、なかなかそれに対するですね、手厳しいものがありました。ある方はですね、嘘をつかずなろうというのは生きているもののエゴに聞こえてなりませんというですね、まあ、反論もありました。まあ、しかしこれはですね、私自身にとっても10回のシリーズを通してもう新聞社にですね、段ボール箱にあふれるぐらいのですね、投書が来たということを教えてくれました。しかしその時でもですね、告知をするかしないかっていうのが大きな問題でした。まあ、当時をですね、その振り返ると本当に今はですね、もう本当に天地の差っていうことですね。もうこの30年間の急激な変化、まあ、がん告知は一般的になり、ホスピス緩和ケアですね、まあ、日本においても医療医学の専門の分野の一つとして、まあ、認知されるようになったわけです。まあ、私たちがホスピスができたのは1992年ですけど、それから見るとですね、まあ、現在は非常にですね、ホスピスはまあ全国的にまあ多くなってますね。まあ、施設の累計は424病院施設において行われ、まあ、総ベッド数もですね、まあ、8646床まで増えて、もう本当にですね、ホスピス緩和医療も日本においてはですね、まあ、非常に普及してきたわけです。で、まあ、30年の急激な変化の中、私自身この変化を見ながら、その今ホスピス緩和ケアの陥りやすい危険性は一体何なのか。それはホスピスの治療が症状緩和技術のみに、まあ、頼りがちな傾向がここにある。本当に我々がですね、ホスピス緩和ケアにおいて一番必要なのは一体何なのか。それは確かな技術医療が必要ですけれども、それとともにホスピスの心、我々はどういうふうにして患者さんの生と死に関わっていくのか、それがですね、大きな問題点として今浮き上がってきているわけです。まあ、しかしですね、まあ、世界的に見るならば、ホスピス緩和医療の現代医療への貢献というのはどういうものか。それは医療における全人的な視点、患者さんを全人的に見る、患者の病気を見るんじゃなくて病気を持った患者さんを見るという視点、まあ、それがですね、まあ、ホスピス緩和医療の現代医療への貢献であったと思います。まあ、先ほどから紹介したシシリー・ソンダーズはですね、彼女はトータルペインという言葉を使いました。トータルペインとは何ですか。まあ、日本語に訳せば全人的苦痛とでも訳せると思うんですね。ホスピスにおいてはこの全人的苦痛を扱うところであるわけです。よくですね、全人的苦痛というと、まず身体的な苦痛ですね、まあ、これは身体的な痛み、全身倦怠感、呼吸苦、まあ、いろんな身体的な苦痛を我々は癒さなきゃいけない。そこにじゃあ社会的人間関係の苦痛、社会的な問題ですね、それからあと孤独などの問題、人間関係の問題、それから今度は情緒的精神的な苦痛、あるいは心理的な苦痛ですね、それは不安、うつ状態、怒り、悲しさ、そういうものに対してどういうふうに関わっていくのか。そして4番目に言われるのが霊的実存的苦痛と言われるもので、これは人生の意味や目的、希望、そういうものがなくなっていくことによる苦痛、そういうような人間のトータルペイン、全人的苦痛に対して我々がどういうふうに関わっていくのか、それが現代の医療が問われていることであるわけです。患者をケアするということは一体どういうことなのか。オンケアリングというですね、いわゆるケアについての古典的な本がありますけれども、その冒頭にこういうような文が出てきます。それは他者をケアするということは最も深い意味において他者の成長を援助し、その人自身の自己実現を援助することである。まあ、そういうふうに書かれてるんですね。ホスピスとは何ですか、あるいはケアとは。それは究極的な意味において患者の自己実現を援助するケアというふうに言うことができると思うんですね。まあ、自己実現といえばですね、まあ、皆さんですね、まあ、高校や大学の心理学で習ったと思いますけど、マズローの自己実現の欲求というのがあります。まあ、マズローは言うわけですね、自己実現とは 自分がそうなりたいような、そうなりたいと思うような自分になること、それをですね、彼は自己実現というわけです。まあ、マズローのですね、その欲求5段階説っていうのはですね、皆さんどっかでね、皆さんあちこちで聞いたことがあると思うんです。で、彼はですね、定時の欲求が満たされるとだんだん工事の欲求にですね、が現れてくるということを言うわけです。まあ、彼は最初に一番下には生理的欲求、これは生死に関わるものですね。まあ、それはまず満たされなきゃいけないですね。それから今度はそれが満たされると今度は安全の欲求というのが出てくる。それからそれが満たされると今度は帰属の欲求、自分は愛されているのか仲間なのか、それから今度は尊厳の欲求、自分が一体大事にされているのかどうか、そしてそういうものが満たされて初めてですね、今度は自己実現の欲求というのが出てくる。自分は自分らしいのか。で、最終的にはですね、自己実現の欲求というのがですね、まあ、最終目標としてその快の欲求が満たされて初めてですね、自己実現の欲求になる。まあ、マズローのですね、こういうですね、もう自己実現と、それから今度はこの全人的苦痛をどういうふうにですね、その、まあ、統合していくのかというのはですね、まあ、私自身非常に興味ある問題であるわけですけれども、まあ、これをどういうふうにですね、全人的苦痛をですね、マズローとの関係でやるかというのをですね、まあ、私いろいろですね、まあ、考えて、まあ、2年前のですね、まあ、日本の市の臨床研究会の年次大会で発表したんですけれども、そしたらまた今年の11月にですね、もう一回これを詳しく話すということで、まあ、セミナーを持つことにはなっているわけですけれども、まあ、この全人的苦痛の理解をですね、マズローに合わせていくとこういうことになるわけですね。まずベースは身体的な苦痛、関係性というのは社会的人間関係の苦痛、自立と尊厳の欲求というのは精神的心理的な苦痛、そしてその霊的自存的苦痛、自己実現の欲求というのは霊的実存的な苦痛、いわゆるスピーチャーペインというものであるわけです。だからスピーチャーペインというのをですね、やるとですね、この大きな意味で言われているのはこの上の3つを合わせてスピーチャーペインと言われることが多いわけです。まあ、あのですね、スピーチャーペインと言われます、まあ、アメリカの緩和医療学会村田理論というのが日本であります。まあ、マズローをやるとどういうふうになるのかですね、まあ、そこには関係性とかですね、尊厳とかそういうものはですね、この抗議のスピーチャーペインに属してくる。そしてですね、まあ、競技狭い意味でのですね、あのなんですか、スピーチャーペインっていうのはこの上の2つ、あるいは村田理論で言うならば時間存在というのになる。ですからまあ言うならばですね、この身体的な苦痛を土台にして今度は抗議の広い意味でのスピーチャーペインですね、でその中に社会的人間関係、精神的心理的、あるいは霊的自存的な苦痛というものがある。そしてこのマズロー理論をですね、利用しながら今度我々がこの4つのペインをどういうふうにやるのか、じゃその実際のですね、医療の現場においてはですね、こういうこのその下からですね、一つずつそれを問題を解決するということがですね、非常にですね、まあ、我々が患者さんを見るときの戦略として非常に有用な方向になってくるわけです。ですからこれを書き直すとこういうことになるんですね。まず我々が患者さんですね、全人的苦痛をですね、見るときに階層的なアプローチをする。最終的には自己実現という目標に向かってなされるケアだ。だから土台は、まあ、いわゆる身体的ケア、あるいは生命の危機のケア、でそれがですね、まず土台になって、それができると今度は抗議のスピーチャーケア、精神心理的苦痛のケア、あるいは社会的人間関係の苦痛、まあ、これは抗議のスピーチャーケアということができる。でこれが満たされて今度はですね、いわゆる霊的自存的苦痛のケア、あるいは自己実現の欲求、まあ、ここにおいては競技のスピーチャーケアというふうに言える。だそれをですね、今度下から言うならば、ここは人間動物共通の苦痛のケアですね、そういう身体的な痛み、ところがここはですね、人間らしさを支えるケアであるわけです。で最終的に今度は自己実現、その人らしさを支えるケアというふうになっていく。でそれが上に上がるに従ってだんだんスピリチュアリティが強くなっていくわけです。で最終的に一つ一つ患者さんの苦痛をですね、その解決しながら、最終的には全人的苦痛がですね、自己実現という目標に向かって我々はケアをしていく。だから言うならば、なれば全人的ケアの目標は一体何なのか、 それはスピリチュアルケアであるわけです。で、スピリチュアルケアの目標は自己実現、その人らしく生きることを支えるケアですから、我々が全人的ケアということはですね、その人らしく生きるという自己実現に向かってなされるケアというふうに言うことができるわけです。ですから全人的苦痛のケアは本質的な意味において患者の自己実現を援助するケア、言い換えるならば患者さんにとって一番大切なものを尊重しながらその人らしく生きることを援助するケア、言い換えれば患者さんの個性をですね重んじるケアであるわけです。まあ、先ほどから紹介しているCC ソンダーズはこう言ってますね。あなたが他ならぬあなただからこそ大切なのです。生命の最後の瞬間まで価値あるあなたなのですから、私たちはあなたが安らかに死ぬのをお手伝いするだけではなく、死ぬまであなたらしく生きるためにできるだけ力になりたいのです。ですから我々は全人的苦痛のケアをやるときに最初に大切なのはこの身体的苦痛のケアをまず取ってあげるということがですね重要になってくるわけです。全人的ケアの出発点はまず身体的苦痛のケアから始まるわけです。まあ、以前も私の病院にですね入院してこられた60代の男性の方がいました。我々のですね病棟に来るまで1ヶ月間、まあ、近くの市民病院で治療を受けてた。だけどなかなかその痛みが取れなかった。1ヶ月間眼性疼痛に悩まされている。彼はですねトイレと食事以外はもう痛みとの戦いにもう一日を費やす。もう動くと痛いから一日中ベッド上でうずくまっている。夜は全然眠れない。1ヶ月間そういう日々を彼は過ごしてきたわけです。私のホスピスで集中的にですね痛み止めをですね治療をしました。だいたい 4,5 日だったらですね痛みが取れてきたわけです。ある朝会心して彼の部屋に行くと、彼はですね本当に毎日違う穏やかな顔をしてるんですね。で彼に聞いたわけです。夜はどうでしたか。彼こういうふうにですね、先生起きたら朝でしたって言うんですよね。起きたら朝でした。本当に実感がこもってた、ね、もう起きたら朝だっていうのは普通の人にとってはですね、まあ、普通のことであるわけなんだけど、彼にとっては眠れぬよう1ヶ月過ごした。ところが起きたら朝だった。だからその時にですね、まあ 彼が入院してからですね奥様がずっとですね毎日付き添っておられたわけです。部屋から出て行こうとすると奥さんがやってきてこう言うんです。先生後から呼んどいてくださいって言ってですね、四つ折りにした紙をですね私の白衣のポケットに入れてくれました。部屋から出て四つ折りのですねその紙を開けてみるとそこにはこうありました。痛み取れて穏やかな日を与えられ、病癒えぬとふと錯覚す、まあ、これでですね奥様のそれをそのままコピーさせていただきましたけども、こう書いてあった。本当にですね、痛みに苦しんでいた人が痛みが取れることによって本当に変わったようになるんですね。今まで何もしなかった人が新聞を読むようになる、テレビを見るようになる。そしてですね、まあ、みんなと今度は話すようになる。ですからホスピス緩和ケアによってはまず身体的な苦痛を取ってあげる。これが全人的ケアの出発点であり土台であるわけです。シシー・ソンダーズの伝記が出てますけど、その中でですね彼女のこういう言葉が出てきますね。身体が十分に快適な状態になければ、人はスピリチュアルな慰めや穏やかな死に至ることが困難になる。ですからですね、全人的ケアをやるときにはまずその人の身体的な苦痛を取ってあげるということが重要になってくるわけです。でこれがですねできたら今度は次の段階のですね、まずこの痛みを取ってあげて、今度次に大切なのは関係性を支えるケア。マズローで言うならば愛と所属の欲求のですね、それを満たしてあげるということが重要になってくるわけです。で関係性喪失あるいは社会的な苦痛、孤独、これはですね今度は上のですね講義の意味でのスピリチュアルケアの基盤であるわけです。まあ、ワト・タコさんという方がですねいらっしゃいますけれども、まあ、皆さんですね時々ニュースに出るのでご存知だと思うんですけれども、まあ、彼女は37歳の時に乳がんにかかるわけですね。そして彼女はそのがん体験をですねこういうふうにですね、がんからの出発という本に書いてあるわけです。書いているわけですね。日が照っている大通りを鼻歌を歌いながら大股で割歩していたら、突如マンホールの穴に落っこちた。一瞬自分の身に何が起きたのかわからない。しばらく経って辺りを見回すと、暗い深い穴の中に自分はいる。 助けてと叫んでみても外まで声が届かない。宣告前の人生とは完全に遮断されてしまった。悲しい、寂しい、悔しい、孤独、不安、恐怖、絶望。まあ、彼女はこういうふうにですね、自分のがん体験を綴っているわけです。で、彼女はこのような孤独体験から今度患者の会っていうのを作ったんですね。これはおそらく日本において最初の患者の会だったと思うんです。乳がん患者の会。今は全国にですね、その組織ができてますよね。あけぼの会っていうのがですね、できました。そしてですね、まあ、そこにおいてですね、本当に孤独のがん患者さんたちをいかにですね、励まし、そしてですね、関係性を作っていくのか。まあ、それがですね、そこで課題になってきたわけです。まあ、私はですね、まあ、米国のロマインダ大学というところを卒業しましたけれども、まあ、その同窓会誌みたいなのが送られてくるわけです。だある時こういう写真が入ったですね、まあ、会誌が送られてきました。そしてですね、ここのですね、説明にはこう書いてありました。このお母さんは息子たちからスペシャルサポート、まあ、特別なサポートですかね、と受けているって書かれた。この写真を見て分かりますか。どういうサポートを受けてるのか。がんにかかったお母さんがですね、化学療法してですね、髪の毛が全部抜けてしまった。辛い思いをして一生懸命ですね、がんと戦っている。お母さん頑張ってと言って二人の子供を自分を坊主にしてしまった。ですね、お母さんは自分たちも一緒にですね、お母さんを応援してるから頑張って。本当にですね、がん患者さんの孤独をいかにですね、私たちが共有し、それをですね、ケアしていくのか。まあ、それは大きな課題になるわけです。ですから、スピリチュアルケアの出発点は何ですか？まずですね、良好な関係性を作るということです。で、関係性の基盤というのは、十分なコミュニケーションが必要である。コミュニケーションの基盤は、能動的傾聴。患者さんのですね、言葉に耳を傾ける。ということがですね、重要になってくる。まあ、中川米蔵さんという方はちょっともう亡くなりましたけれども、彼はですね、面白いことを言ってました。患者の肝はどういう字ですか？心の上に口が2つある。患者は言いたいことがたくさんあるが、その口には肝抜きがかかっている。だから言うことができない。それが患者というものだ。ですから我々医療者はいかに患者さんの口に出せないその思いをですね、どういうふうに我々はですね、それを聞き取るのか、まあ、それが重要になってくると思うんですね。まあ、がんになったお医者さんですね、まあ、清原道夫さんがこう書いてますね。まあ、いわゆる描写と健常者の壁は高く厚い。その壁を乗り越えるためにはどうしたらいいんですか。まず描写の言葉に耳を傾けることですね、いわゆる医療者はその壁を乗り越え描写の世界に近づく努力、それが必要であるということをですね、彼は患者になった経験から言うわけです。よくですね、関係性中心のケアということが言われます。まあ、医療者と患者があって、その関係性をですね、重んじてケアをしていく。医療とは患者と医療者の共同作業である。ですから患者さんの苦痛体験、それを共感共鳴共有していく。その時にですね、患者と医療者の役割はどういうふうになるのか。それは、患者は目標を提示し、医療者は手段を提供する。まあ、特にですね、ホスピス緩和ケアにおいてですね、患者さんが一体何をしたいのか、それに対して医療者はその手段を提供するということがですね、まあ、重要になってくる。まあ、最近といいますか、日本でもですね、非常に話題になった本ですね、まあ、世界的にですね、話題になった本が、まあ、いわゆるさアトゥール・ガワンテという人がですね、書いた本ですね。自分のお父さんのがん経験とかいろいろ書いてですね、そこでそのいわゆるビーング・モータル、死ぬべきものということで、まあ、日本語では死ぬべき定めという翻訳になってますけれども、病気医学、そして終末期に大切なもの、まあ、非常な緩和医療学会で話題になりました。日本でもですね、読まれた方多いと思うんですけれども、まあ、今年のですね、米国の、その、まあ、臨床腫瘍学会で、彼はこういう言葉をですね、まあ、インターネットを見たらこういうふうに書いてありました。医療者のゴールは一体何ですか？私たちのゴールの核心、コアですね、核心は患者のゴールを実現させることが私たちの医療のゴールであるというようなですね、まあ、書き方をしているわけです。 ですからですね、まあ、その意味においてですね、まあ、いわゆる全人的な基盤は関係性、ケアの基盤ですね。ですから卓越した緩和ケアとは人間関係という媒体をの通してなされるケアなのであるということが言われるわけです。まあ、関係性を支えるケア、まあ、その関係性をまず持ってから、その次には患者さんの自立と尊厳を支えるケア、それが次の段階で必要になってくるわけです。まあ、よく言われますね、することとあること、あるいは漢字で書くなら行為と存在、英語で言うならば Doing と Being という問題があります。現代はすることを優先する社会です。現代社会は何ができるか、何をしてきたのか、それによって人間を価値づける社会であるわけです。しかしすることに価値を置く限り、人間が何もできなくなってしまった時ですね、終末期において寝たきりになってしまった時に、患者さんたちは生きる意味を失ってしまう。だ、そこで我々にとって必要なのは何ですか。そこにおいてはですね、人間の究極的な価値は一体どこにあるのかということがですね、そこで問われてくるわけです。尊厳とは一体何なのか。それはあることの価値を大切にすることです。患者さんたちの身体がいかに変わりゆこうとも、医療者、家族、友人にとっては本当に同じ意味ある存在である、あるいはかけがえのない存在であるということがですね、患者さんたちが具体的なケアと関わりの中で知ることができるということが、そこで重要になってくるわけです。米国の神学者リチャード・ニーバーはこう言ってます。愛とは何なのか。愛とは愛するものが存在していることに対する喜びである。今日愛というものが社会にあふれているわけです。しかしその愛の往復は何ですか。それは求める愛であるわけです。自分にとって価値があるから愛するということです。あれ、こっちすいません。電源が入ってないかな。すいません、ちょっとバッテリーのあれが出ましたね。来てるのかな。あ、すいません、大丈夫、下が外れてました、はい、そうですね、ですからちょっとバッテリーの傾向が出たんです、すみませんでした。愛とは愛するものが存在していることに対する喜びであるですね。ですから本当の愛というのは求める愛ではなく与える愛です。与える愛、そしてですね、その人が何もしてくれなくてもいい、そこに存在していることだけでですね、価値があるというのがですね、まあ、その人が本当にですね、その尊厳を持って生きることの土台であるわけです。ですから患者さんの自立の危機は尊厳の危機でもある。そこにおいては自己卑下が起こる。で、患者さんたちは痩せ細く醜くなって、自分の生活すべてを他人に頼らなければならない状況になったとしても、みんなは自分を愛し大事にしてくれるんだろうか。それがですね、患者さんたちの思いになってくるわけです。米国医師会で出ているですね、終末期の本の中にこう書いてます。尊厳とは一体何ですか。尊厳とは人間の究極の価値を意味する言葉、本質的な意味において、尊厳とは愛のままの存在、すなわちただ人間であるという理由のみで人間が有する価値のことである。仕事もできなくなり、人に依存し要望も変わる中で、人間としての究極的価値が疑問に思われ、自分自身の本質的価値についてさえも疑うような時にあっても、死にゆく人は自分がこの価値を有していることを確証させられる必要がある。ですから病気をコントロールできないことが人生をコントロールできないことではないわけです。たとえ寝たきりになったとしても、ある程度患者さんは自分の人生をコントロールできるわけです。それは自分にとって気持ちのいいこと、あるいは食べたいもの、あるいは自分の意思、そういうものをですね、自分の意思に基づいた選択をしていく。我々医療者はですね、それが可能になるような環境を整えてあげるということが重要になってくるわけです。以前私の病院にですね、40代の女性の方が入院してこられました。非常な痛みの中で来られたわけです。そしてですね、まあ集中的なですね、治療によって痛みがコントロールされた時に非常に喜んでくれた。だいたい1ヶ月ぐらいの入院生活の後、亡くなられました。で、亡くなった後ですね、この方のお姉さんが訪ねてこられたわけです。妹の遺品を整理したら、こういう日記、こういう文章が出てきました。先生にぜひ、ですね、見てもらいたいと思ってコピーをですね、持ってきてくださった。で、そのコピーをですね、私にくださったわけです。まあ、その使用も許可を得たわけですけれども、そのコピー、こ こういうふうにそのまま書いてありました。その中で彼は、彼女は何て言ってますか。私は今とても幸福です。皆に愛され守られ大事にされていることがひしひしと伝わってきます。人の温かさ、本当のぬくもりを今ようやく理解できるようになった気がします。私は皆によって生かされているんだなとつくづく入院生活をしていてかみしめています。最初は不安で今でも不安な気持ちはありますが、心も落ち着き、ようやく未来に向けて一歩一歩進んでいけるような考えに落ち着いてきたところです。終末期になって寝たきりになった患者さんですね。彼女が、私は今とても幸福です。なぜですか。皆に愛され守られ大事にされている、それがわかる。人間というのはですね、自分が愛され大事にされている存在である、それを体験することが必要。その時にですね、生きる意味と希望を見出すことができるわけです。ですからこういうですね、いわゆる自立と尊厳を支え、関係性を支えるケア、それがあって、今度はですね、次の段階の教義のスピリチュアルケア、狭い意味でのですね、そこにおいて生きる意味と希望をどういうふうに支えていくのか、それが次の課題になってくるわけです。生きる希望、まあ、皆さんもですね、まあ、死に至る病、ゼーレン・キルケゴールの本を読まれたことあると思うんですね。この本の冒頭にどういう言葉が出てきますか。死に至る病とは何であるか。絶望である。人間は希望がないと生きていけない。どんな終末期にあっても人間はそこに希望の一筋の光があるならば、人間は生きていけるわけです。アウシュビッツを生き抜いたポーランド人のスタシャック、彼はこういう言葉を残しています。人間は鋼鉄のように強い神経を持っています。その神経に絶えず希望という小川が流れている限り、人間は耐えられるのです。どんな苦しい状況にあったとしても、希望というですね、ものがありさえすれば、希望の一筋の光がありさえすればですね、人間は耐えていくことができる。まあ、私の病院にですね、この60歳の男性の方が入院されてくれました。入院の時の言葉、来年6月には息子の結婚式がある。それまではどうしても自分は死ぬわけにはいかない。私はこの言葉を聞いてドキッとしたわけです。10月に入院して、この状態正月超えるかな、超えられるかなと思ってきたところに、彼はこういうことを言うわけです。まあ、ご家族は話し合った結果ですね、まあ、今のご本人のですね、本当の状態をお話ししました。そしたら生きているうちにやろうということで、12月16日ホスピス病棟でですね、結婚式をすることにしたわけです。まあ、その病状は進行し、全身衰弱も進んでいきました。しかし彼はですね、その日を目指して父親としての任務を果たすべく頑張り抜かれたわけです。結婚式の日、やっと車椅子に移乗させてもらって参加されました。そこにおいてですね、父親としての役目を立派に果たされました。しっかりとですね、彼は息子の晴れ姿をですね、見届けることができたわけです。息子の結婚式までは死ぬわけにはいかないと言った彼がですね、まあ、本当にですね、まあ、お嫁さんとの対面ですね、そして息子の晴れ姿を見て、よかったね、おめでとうと言ってですね、彼はですね、自分のですね、そのお父親としての役目をここで果たされた。まあ、そして彼はですね、まあ、その2週間後、1月2日ですね、家族全員見守られながら亡くなっていったわけです。患者さんたちが何かやりたいという希望があるならば、その希望が叶えられるようにですね、私たちが支えてあげるということが重要になってくるわけです。どんな状態にあってもですね、やはり希望が必要。我々は患者さんたちに最悪の状態をですね、言わなきゃいけないことがあるわけです。しかし、その時にも必ずですね、希望の一筋の光がなければ、人間は生きていけない。その一筋である。ですから私はね、悪いことを言うときにこれを必ず言います。悪いこともある。しかし私たちは最善を望みつつ、最悪に備えながらですね、生きましょうということをですね、私は患者さんたちにいつも言うわけです。で、患者さんたちはですね、病気の進行とともに希望が変わってきます。はじめは治癒と完全な回復を希望します。しかしやがてですね、病気の進行とともに彼らはより内面的な希望へと変化していきます。それは見えないものへの希望、内的な平和、平安などをですね、求めるようになる。で、希望の内面から今度は意味の問題に発展していくわけです。 そこにおいて生きる意味と価値をどういうふうにですね、私たちはそれを満たし支えていくことができるのか。まあ、ビクトール・フランクルっていうですね、まあ、教習収容所の体験記録を書いた夜と霧という本がありますけれども、まあ、その中でですね、彼はですね、どんな事情のもとにもですね、人間の生命は意味を持つんだということを彼は説くわけです。そしてですね、その彼はですね、生きる意味を与える3つの価値ということをですね、彼は夜と霧、あるいは死と愛のという本の中で言うわけです。3つの価値は何ですか。創造価値、2番目は体験価値、そして3番目は態度価値ということがある。で、この3つの価値、それをですね、どれかを持っていくことによって人間はですね、そこで生きる意味をですね、その見出すことができる。創造的価値、体験価値、態度価値、まあ、これはですね、具体的に言うならばですね、創造価値っていうのは何かを生産する、行うことによってですね、まあ、実現される価値。体験価値、それは今度は何かを体験する、自然や芸術の美しさに感動する、あるいは他者との出会いによっての体験によって実現される価値。態度価値は何ですか。もう自分が避けられない運命の中にあっても、その事実に対してどのような態度を取るかということによって実現される価値。これまたちょっと言い直しますと、創造価値というのは能動的な行為です。自分で何か芸術やですね、それからあとは社会的な活動で何かを作り出していく。体験価値は受動的行為ですね、まあ、そういう美術とか芸術なんかの音楽などの出会いの経験、それからもう一つは愛する者との出会いの体験、まあ、それが体験価値。態度価値は何ですか。受動的な状況における能動的な態度です。もう自分がどうしようもない、避けられない運命の中にあっても、そこでもかつ能動的な態度を取ることができる。それは他者への思いやり、あるいは犠牲的な行為、収容所ですね、フランクルはこういう強制収容所の中においてもこういう人たちが見られたということをですね、彼は言うわけです。私はホスピスにおいてですね、まあ、創造価値をどういうふうにできるのか、まあ、いわゆるそういうですね、創造活動なんかの再体験をする、まあ、特にですね、まあ、具体的なケアとしては趣味の作品展とか趣味の追憶、まあ、そういうことをやるわけです。ですからよく私たちはですね、患者さんの作品展示会っていうのをやります。絵画趣味である人たちにはですね、絵画の展示会、刺繍とか絵のその作品展、それからあと俳句の作品、この人は写真が趣味でした、で写真の作品展、まあ、彼はここでですね、自分の作品をここで説明しているわけです。作品展示会はどういう意味を持つのか。それは創造的価値をですね、もう一回再体験をする。でですね、その趣味はその人が一番その人らしいことを確認できる世界です。で、展示会準備の過程において自分の人生の総括と最終的仕上げのきっかけがそこでできる。そして自分の死を超えて自分にとって意味のある人々の記憶に刻まれる助けとなる。で、重要なことは意味ある人生を送ったということがですね、再確認できること、これが重要になってくるわけです。まあ、作品展をやるときそこに必ずノートを置いておくわけです。それをやるときにですね、患者さんは自分の友達とか家族親戚にですね、招待状を書く。で、来た方々がですね、そのノートにですね、みんな書いていってくれる。で、その書き残したノートっていうのが本当にそれは患者さんにとっては非常に意味あるものになるわけです。体験価値、まあ、ホスピスでは何ができるのか。まず愛する者との出会い、それから交わりの共有体験、まあ、医療者側から言うならば患者さんたちが大事に愛され大事にされていることが体験できるようにする。ですから今度は愛する者の家族がですね、時と場を共有する、そういう体験、我々ができることは医療スタッフによる愛のこもったケア。まあ、フランクルはですね、死と霧の中でですね、愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだという真実ですね、その意味をですね、今彼はですね、そこで理解するわけです。で、彼は言うわけです。愛により愛の中へと救われること、それがですね、本当の一番の最高の体験価値であるということを彼は言うわけです。ですからホスピスにおいても究極の体験価値はこれは愛の出会いです。で、真のケアはですね、この体験価値を与える無限の可能性を秘めています。そしてその最高の体験価値、それは愛の体験、愛し愛される体験であるわけです。で、その体験をすることによって患者さんたちは生きていてよかった、 で、それがですね、最終的に生きる意味と希望を与えるケアとなっていくわけです。スピリチュアルケアはですね、まず関係性ですね、それがケアの出発点であるわけです。そしてこの関係性の土台はやはり愛というものである。だから愛の具体的な表現は何ですか？具体的な行為はそこで優しさ。患者さんたちは愛をもらったとかそういうことは表現しまいですよね。患者さんたちが表現するのは本当に優しくしてもらいましたっていうことがですね、彼らが愛を受けた時の表現として出てくるわけです。で、そこにおいては優しさによる癒す、それは体験価値。そしてですね、優しさっていうのがですね、これはスピリチュアルケアそのものであるわけです。ですから優しさ、そういう優しさを我々がですね、優しさを持って患者に関わっていく、それはスピリチュアルケアそのものである。決して優しさっていうのは弱さではない。本当に強いものがですね、本当の意味での優しくなれるわけです。まあ、これしばらく前ですね、患者さんが亡くなった時にですね、奥さんが涙を流しながらこう言ってくれたんですよね。本当にここの方々が優しくしてくださって涙が出てきます、ありがとうございました。まあ、これは家族がですね、本当にこれによってですね、まあ、癒された。まあ、患者さんもその優しさに癒された。まあ、ある方はこういうことを書いてました。本当にお世話になりました。ここに入院してから人生観が変わりました。こんなにも心優しい人たちが何十人もいるなんて、私の今までの生きてきた中ではありませんでした。みんな本当にありがとう。最後にお父さんお母さん申し訳ないです。ここにですね、自分の今まで生きてきた体験で本当に優しさを受ける、愛の行為を受けた経験、それがですね、まあ、患者さんにとっての終末期の生きる希望にもなったわけです。医療者に必要なのは何ですか？基本的な知識と技術に裏付けられた徹底的な優しさです。基本的な知識と技術、これはもう根底になきゃいけない。しかし本当の意味のスピーチアケアをやろうとするならば、それらに裏付けられた1に優しさ、2に優しさ、3に優しさ、そしてその優しさにですね、患者さんたちはそこで癒されるわけです。だから3番目に今度は態度価値というものがですね、そこであるわけです。で、これはですね、もう我々が避けることのできない悲劇的な現実の中で人間の価値を決めるものは何なのか。彼は態度価値というものなんですね。まあ、我々が人を評価するときにどんな創造的な仕事をしたのか、どんな素晴らしい業績を残したのか、そういうことを問いがちですけれども、フランクルは言うわけです。最終的に人の価値を決めるのは態度価値である。それは自分では変えることできない出来事、その運命にその人がどのような態度を取るかによって実現される価値。特にホスピスにおいては、死というどうすることもできないその運命、出来事に対してどういう態度を取っていくのか、まあ、そういうものをですね、フランクルは態度価値と言ってるわけです。彼は言うわけですね、与えられた事態にある態度を取る人間最後の自由、まあ、それを言うわけ、その最後の自由、その態度価値をですね、いかに支えていくのか、それがホスピスのですね、課題になるんです。人生の解雇と感謝、最後にですね、本当に自分はいい人生を送ったみんなにさようなら感謝をする。まあ、我々はそれの手段としてディグニティセラピーということをですね、やるわけです。ディグニティセラピーというのは一体どういうものなのか。まあ、これはですね、まあ、カナダのですね、精神医学者のチョチノフという人が書いた、まあ、こういう本がですね、出てるわけですけれども、最後の日々のための最後の言葉、それはですね、愛する者たちへの手紙を書いてもらう。患者さんたちがですね、自分の人生を振り返って、自分にとって一番大切なもの、みんなに覚えておいてほしいもの、みんなに残しておきたいもの、まあ、9つの質問があるわけですけれども、その質問に答える中でだんだんこういうですね、手紙が出来上がっていく。まあ、我々の病院でこのディグニティセラピーをやるのはチャプレンの仕事です。まあ、患者さんがですね、手紙を書くということになったら、チャプレンが行ってですね、この質問をしながら、そしてそれに答えやる、また質問しながら答える、でそれを録音しておくわけですね。そしてそれをですね、その手があのワープロで打って手紙を作る。そしてそれをですね、その患者さんたちにまた見せて、そして患者さんがそれを直して、何回かやり取りしながら、だんだんだんだんこの手紙を作り上げていくわけです。でそれをですね、愛する者たちへの手紙を残していく。 で過去の感動的体験、愛する者との体験、あるいは和解、あるいは別れの再起。だ不思議なことにですね、患者さんたちはですね、この手紙を書くことによって最後みんなですね、自分の人生は本当にいい人生だった、これ以外の人生はなかった、みんなにありがとう、さようならと言ってですね、わかる。ほとんどの方がディグニティセラピーによってこういう気持ちになっていくわけです。まあそれをやることによってですね、患者さんたちがですね、死を前にして態度勝ち、本当にいい人生を送った、ありがとう、さようならと言えるようなですね、そういうですね、体験にですね、患者さんたちがですね、預かるということが必要です。これはですね、つい3、4ヶ月前の患者さんなんですけれどもですね、この方もこういうのを書きましたですね、自分の人生を振り返って、人生波乱万丈でした。私が今一番覚えているのはですね、妻と結婚式を挙げたこと。結婚したおかげで横道に行きそうだった人生がまっすぐに戻ったんです。仕事はトントン拍子で、履歴書を見たら不思議としか言いようがありません。で奥さんに書くわけです。結婚してから何年間人生を共にしてくれて本当にありがとう。あなたにはいっぱい我慢をさせてしまいました。私は我慢に甘えてしまって、不倫で悲しませ苦しめてしまいました。得て勝手なことを言っているのは承知です、しています。今のこと、こんな私をどうか許してください。で彼はこの手紙を自分が死んでから渡してくれって言うわけですね。ただこの手紙ね、死んでから渡したら間かなと思ったけど渡せない。ですから私は奥様に言ったんですね。もうご主人が本当に奥様に悪いことした、本当に奥さんからね、いいですね、奥さんであって自分は尽くしてもらった、そういう気持ちを持ってらっしゃいますよと、いうふうにですね、まずですね、奥様に言ったわけです。こういうものを書くことによって、今度はそこにおいては人生の和解ですね、死んでからで遅い、死ぬ前にですね、そういう和解ができるようになるわけです。英語でこういう言葉がありますね。我々は過去を変えることはできないが、過去の関係は変えることができる。何ですか、和解をすることができるわけです。だからその和解ができるようにですね、またそれを支えていく。で和解をすることによって本当のいい意味ですね、その最後を迎えることができるわけです。ある方はこういうことを書いてました。私は主人が大好きです。主人のところに嫁いでから今日まで苦楽を共にできて本当に幸せでした。多くの頑張り屋さんに出会いましたが、主人が一番頑張り屋で真面目だと胸を張って言えます。アドベンチスト病院に入院する前日は二人で泣き明かしました。夫婦は運命共同体、この人と人生を共に過ごせて本当によかった、偽りのない私の気持ちです。そういうふうに書いてあった。もうこの書いてあったこともですね、ご主人に言おうかと思ったんですけど、奥さんは自分が死んでからこれを渡してくれって言われちゃってですね、それで亡くなった時にですね、今度ご主人にこのお手紙を渡しました。ご主人はそこでそれを手紙を開いて泣いて、わーっとそこで泣き伏してしまったんですね。自分の奥さんの残してくれたこの手紙、本当にですね、このご主人にとっては大きな意味を持ったわけです。しばらくしてからですね、娘さん2人がですね、訪ねてこられたんですね。でこうおっしゃったんですね。この母の手紙をですね、母のお葬式で読みました。そしたらお葬式に出席した人たちがみんな感動してました。こんなお葬式なんて私たち初めてでした。そういうふうにですね、言ったということですね。こういうですね、愛する者を手紙を書くことによって、患者さんたちは不思議と、これ以外の人生はなかった、本当にいい人生だったということをですね、最後にですね、そういう死に対する態度価値、それがですね、こういう手紙によって支えられていくわけです。こういう本が出てます。最も大切な4つのこと、これはですね、全米のホスピス緩和医療学会の会長をなさった方がですね、書いてるんですね。この4つのことは誰ですか、一番大切なことはですね、私を許してください、あなたを許します、ありがとう、愛しています。それがですね、その最後の別れにあって一番大切なこと、相互の和解、許し合い、感謝をし、愛を再確認すること。それがですね、患者さんの最後にとって、あるいは人生にとって最も大切な4つのことがこれである。彼はこの中で、死ぬことは生きることだということを書いてますが、生においてもですね、本当にこの4つがですね、非常に我々にとって大切なものになるわけです。以前もですね、頸部のがん患者、60歳の女性がいました。この左の頸部にですね、がんができて、それがですね、進んでいって、私の病院に来た時はこの軟部組織がもう崩れ落ちているような状態、 外から見たらですね、中に動脈、静脈、神経、もう露出してるんですよね。で、頸動脈が脈打つたんびに少しずつ血がな、にじみ出してくる。いつ頸動脈が破裂してもおかしくない。そういうような状態でした。しかし、非常な痛みの中にあったわけですね。ですから、痛みを積極的に治療しました。で、コントロールされたときにですね、彼女は非常に喜んでくださいました。で、彼女はこう言うんです。こんなに楽になって私は本当に救われました。ありがとうございます。何か医学に恩返しをしたいのです。彼女といろいろ話し合いました。一体何ができるのか。がん患者さんもですね、アイバンクでですね、角膜をですね、捧げることもできる。しかし彼女の選んだ道は何だったのか。解剖学教室への検体登録でした。医学生たちが自分の体を解剖して勉強して、立派な医者になってほしい。そして苦しんでいる人たちのために尽くしてほしい。で、彼女は検体登録をですね、仕上げたわけです。まあ、それを私は今でも覚えている10月の体育の日ですね。その日に彼女はそれを仕上げました。と、その仕上げたまさにその翌日でした。恐れていることが起こりました。頸動脈が破裂するような事態になった。彼女のベッドはあっという間に血の海になって、彼女はそこで亡くなってしまった。彼女のたった一人の息子さんもそこで間に合わなかったわけです。で、彼女が亡くなった後、私はなんとなく心に引っかかるものがありました。彼女は愛だけですね、ありがとうと言ってくれ、ありみんなに尽くしたいと言ってた。しかし彼女は自分の死に対しての備えが一体できていたのか。それが私のですね、心に非常に引っかかることであったわけです。だからしばらくしてからですね、この一人息子さんが訪ねてこられました。で、こう言われるんですね。母の遺品をずっと整理していたら、手紙が出てきました。先生の手紙があったんです。これをぜひ先生に読んでもらいたいと思って、って言ってですね、その手紙を私にくださったわけです。開けてみたら、こういうふうに書いてありました。ちょっと書き直してみますと、こういうことでした。ありがとうございます。何百回何千回書きましても表せない私の今の気持ちです。今思えばあの時は私の限界だったと思います。途方に暮れて天使に手を引かれるようにしてやってきた病院で、こんなに満ち足りた幸せをいただき、愛をいただき、ただただありがとうという言葉しか表せることはできないと思います。先生、私は本当に幸せ者です。本当に本当にありがとうございました。痛みは私から容赦なく人間性を奪い取ります。本来の人間性を捨ててまで、私の少しばかりのプライドも控えて、なりふり構わず、そんな悲しいことは嫌いです。せめて人間らしく死にたい、切なる願望でした。ありがとうございます。今はこの満ち足りた日々、この本当にきらめくような素晴らしい人生の終焉を、幸せと誇りのうちに迎えられそうです。本当にありがとうございました。尊い日々をプレゼントしてくださった皆様にも、よろしくお伝えくださいませ。私はこの手紙を持って本当に涙が出てきました。彼女がどういう気持ちで本当に自分の死を準備して死ぬことができたのか。しかし私はそのですね、心配は無用であったわけです。彼女は本当に自分の死をですね、意識しながら立派にですね、自分の死をですね、全うすることができたわけです。まあ、マズローの理論で言うならば、彼女は痛みから解放された、安全の欲求が満たされたわけです。幸せと愛情をいただき、これは 愛と貴族の欲求です。人間らしく死にたい、尊厳の欲求の満たしです。そして医学への恩返しをしたい、これは自己実現からもう他者を関わるので自己超越と言ってもいい、そういう欲求が満たされた。そしてその結果ですね、まあ、こういうような本当に素晴らしい最後を自分が迎えられた、ありがとうございますということで終わったわけです。まあ、彼女はですね、本当にですね、自分は幸せな愛をいただいて幸せでありがとうということを言っているわけです。本当に人はですね、自分が大事にされ、愛されていることを知るときに、死の重荷に耐えることができるわけです。ですが、最後にあたってですね、患者さんたちが最後を迎えにあたって重要なのは、自分の人生は意味ある良い人生だった。これ以外の人生はなかった。ありがとう、さようなら。ということですね。これはですね、これをもってスピリチュアルケアがですね、完成する。その完成というのはどういうことですか。許し、感謝、愛と別れ。で、スピリチュアルケアは関係性を持って、関係性を持って完結するわけです。関係性の周りに対してありがとう、さようならということは、 そしてそれですね、患者さんたちは自分の最後を全うすることができる。まあ、アメリカのですね、まあ、歴史あるのホスピスをですね、訪ねた時、カリフォルニアにあるホスピスなんですけど、そこにこういう詩がありました。まあ、ちょっと日本語に訳してみましたけれども、私が生まれた時みんなは喜び微笑んでいた、泣いているのは私一人だけだった。わかりますよね、誕生の光景、赤ちゃんだけがギャーギャー泣いていてみんなが喜び微笑んでいる。私が死んだ時みんなは悲しみ泣いていた、喜び微笑んでいるのは私一人だけだった。まあ、本当に喜び微笑むっていうのは難しいことでありますけれども、少なくとも死に行く患者さんたちが穏やかな気持ちで周りに感謝しつつ最後の別れを告げて亡くなっていく、まあ、それを支えることがですねできたら本当に素晴らしいと思います。まあ、我々一人一人、特に医療者にとってはですね、患者さんたちがいかにですね最後穏やかな最後、そしてそれをですねいかにその自分の人生を完成させていくのか、まあ、それをですね我々がいかに助けるのか、まあ、特にホスピス緩和ケアにおいてはですね、これがですね最も大きな課題となります。で、患者さんたちのですね本当の最後をどういうふうに支えていくのか、まあ、それをですね私たちが少しでもそのお役に立ったら素晴らしいと思います。まあ、明日はですねもう少しこれから突っ込んだですね今度は苦しみの意味というものについてですね考えてみたいと思います。今晩はどうもご清聴ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。